おはようございます。高原豪一郎です。さて、実は明日は私の誕生日です。私の名前は豪一郎って言うんですが、父が付けてくれた名前なんです。母が妊娠中、父はこの名前をずっと呼び続けたそうです。男の子が生まれるに違いないと確信し、この名前以外考えなかったってんですね。もし女の子だったらどうするつもりだったんだろうって思いますね。ところで、ある親は男の子を望み、ある親は女の子を望みます。ある両親は健康で五体満足な子を望み、ある親は父親にを、あるいは母親にを望みます。しかし、神はその子供自身を望んでおられるのです。世の中には歓迎されないで生まれてくる赤ちゃんもいるでしょう。しかし、たとえ人が捨てても、親が捨てても、神はあなたを望まれたのです。神はあなたを望んであなたに命を与えた方です。神に愛されていない人は一人もいません。今日、神が愛してやまない一人一人に、呼びかけているメッセージ、福音をご紹介いたしましょう。聖書にこう書いてあります。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らないかと私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。聖書によると、すべての人は神に対して一人残らず罪人だって言うんですね。じゃあ罪って何が罪なんでしょう？三つ考えましょう。第一に、神と断絶して生きることを選び取る生き方。これを罪と言います。神から離れ、神様に背中を向けて生きる生き方のことを罪というのです。私は2週間ほど前にアメリカの教育学者で、ドクターでもあるドブソン博士のお話をしましたね。彼によると全米で問題行動を起こす少年と、そうでない少年との間には家庭環境の違いが決定的にあるというんです。全米1万1000の家庭にアンケート調査をしたとき、次の4つの時間帯に両親かお父さんかお母さんのどちらか一方が家にいる家は、問題行動に走る少年が出る率が激減するそうです。4つの時間帯とは、朝起きたとき、学校から帰ってきたとき、晩ご飯のとき、そして寝るときです。この4つの時間帯に親が家にいる家庭で育った子供は安定してるんだと。しかし、家は豪華でもこの4つの時間に親がいないなら、その子は家で育ってるが家庭で育ったとは言えないというのです。親とのコミュニケーションのない家庭では子供は不安定になります。親との絆の確認ができないでいると誘惑に負けやすくなるんですね。人は自分のルーツとつながっているときに正気を保てるのです。人間存在の最も根源的なルーツは神です。この神と切れた人生を罪の人生と言うんですね。第二に、罪とは的外れという意味です。あるべきところにないっていう意味なんですね。私は何度かニューヨークに行きましたが、一番好きな場所は自由の女神が見える丘です。昔、母国を捨ててニューヨークの港に入った移民たちが、真っ先に見たもの、目に飛び込んできたもの、それは自由の女神像でした。あの松明の下に上陸したら、我々は自由の国の国民だという興奮が船の中を満たしたんですね。この像は移民たちにとって、自由と解放のシンボルです。まあ、そう思うと何かとても崇高なものに見えるんです。ところがこの大阪に自由の女神のレプリカが3体ほどあるんですね。一体どこにあるでしょう？ 3 体ともパチンコ屋の屋上に設置されてるんです。そのレプリカ女神像は本物そっくりなんですが、まあ、それだけに実に滑稽な感じがしますね。本来、命をかけて海を渡った移民たちに希望を照らす目印として立っているものが、パチンコ屋の呼び込み広告塔になっているのを見ると、心なしか女神像が不細工に見える。いや、下品にさえ見えてくるんです。 本来あるべきところにある時には威厳ある作品が、とんでもないところに設置されてるがために、惨めに見えるんです。人間は本来、神と共に生きるように作られました。神によって、見よ、私が作った最高傑作の人間を。このように、人は神の栄光の雛形であると宣言されるために、作られたものでした。しかし、神なき世界で、胸を張って生きていても、一人よがりにしか見えないのです。的を外した人間は、尊厳を著しく失うものとなってしまったと言うんですね。第三に、罪とは自己中心のことです。今から10年ほど前、ジョン・シェスカーという童話作家が、三匹の子豚についての本当の話という童話を書きました。三匹の子豚の話はご存知だと思います。長男豚は藁で家を建てますが、狼の一吹きで家は潰れ、食べられてしまいます。次男豚は木で家を建てますが、狼の一吹きで、これまた家は潰れ、そして食べられてしまいます。末っ子豚はレンガで家を建てたために、狼は煙突から侵入しようとするんですが、火で焼かれて逃げ出します。この話を、狼の方が被害者だという観点で書き直した狼自己弁護の童話。これが、この童話なんですね。狼によると、彼は花粉症だったそうです。それで悪気なしに、アクションとくしゃみした時に、たまたま目の前にあった長男豚の家が吹っ飛んで、そして豚はショック死してしまいました。狼は親から常々教えられていたのは、食べ物は大事にしなさいということでした。腐る前に豚を食べてしまいたいということで食べたというんです。次男豚にも同じ論法で正当化します。そして三男豚については、自分のおばあちゃん狼の悪口を言われたので、抗議のために煙突で登ったら、突然問答無用に火炎攻撃を受けて、今は大やけどを負ってしまった上に、誤解のもとに牢屋に入れられてるんだって言うんですね。まあ、簡単に要約して紹介しましたが、この童話をじっくり読んだ私の子供たちは、豚って意地悪な奴らだな、狼って不憫だな、かわいそうだなとみんな狼の肩持つんですね。狼は自己中心に人生を解釈することで、加害者なのに被害者になりすますことができたんです。自己中心とは一体何でしょう？自分を絶対肯定して周りを非と解釈する態度です。多くの人が神のために作られた自分を自分のための自分と思っています。多くの人が罪がわからない原因は、神のために作られた世界を自分のための世界と考えているからではないでしょうか。しかし神はこの罪と対極にある方をこの世界に使わせてくださいました。それがイエス・キリストという方です。イエス・キリストはいつも父なる神との交わりに行きました。神の御心のど真ん中、的の中心を歩み続け、ただ一度も的外れの生き方をすることはありませんでした。何一つ欠けたところがない方なのに、誰よりも謙遜でした。この方を聖書は一言でこう言っています。罪を知らない方。神はこの罪を知らない方を、私たち罪人の代わりに罪とされました。それは私たちが、無条件で罪許され、神の子とされ、神に受け入れられ、神の前にキリストの分身のように見られるためだというのです。罪は人の方から出たものですが、神との和解は神の方から差し出されているものです。どうぞ素直に単純にイエスキリストを受け入れてください。